今日はテモテへの手紙第1の4章です。このところでは魂の訓練について語られています。一節のところに、後の時代になると惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになりますという言葉が出てきます。惑わす霊、悪霊、こうしたものは実はサタンから来て、そしてまたサタンは私たちを神から、キリストから引き離そうとするわけです。そしてそのように惑わす霊、悪霊はどのようなことを人に与えるのか。二節には、良心が麻痺した、偽りを語るというようなことが出てきているわけです。この良心、また偽りというのは、神に対して何が良いことか悪いことかわからない、そしてまた神様が言っておられるのとは全く違ったことを言わせてしまう、そのような惑わす霊、悪霊が実は働き、そして私たちをキリストから離れさせようとしていくものとなるわけです。それは具体的には3節のところを見ると、結婚することを禁じる、食物を断つことを命じたりする、いわゆる律法主義、そしてまたある意味一つのギリシャ哲学ストア派、禁欲主義、おそらくはそういうものの影響があって、そのように生きることが真面目に生活するように見られるわけですけれども、しかし神様はそういうことを願っておられるのかというと、そうではないわけです。3節の後半を見るならば、食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。食物は感謝して受け取るように神が作ってくださった。あの天地創造の初めの時に、アダムとエバは、彼らは何かを作って食べたのか、そうではなくて、すべては神様が備えてくださり、そしてまたすべてが良かった。彼らはその恵みの中にあって、食べるものもいただき、そして彼らは養われたということであるわけです。4節のところに、神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受け取るとき、捨てるべきものは何もありません。この感謝して受け取るということがありますけれども、実はその当時、おそらくはこの市場の肉屋等は、その動物の肉を切って売る前に、それを偶像に捧げて、そして販売していたというふうに考えられるわけです。ですからそれは偶像に、この捧げたものだ、汚れている、そう考えていた人たちもあるわけですけれども、しかし問題は感謝して受け取るということがあるわけです。神様に感謝をする、すべてのものを作られたのは神である、ですから感謝して受け取るときに、それは決して汚れたものではない。ですからクリスチャンは食前の祈りっていうのをするわけです。なぜ食前の祈りをするのか。神が作られたものはすべて良い、感謝して受け取る、捨てるべきものは一つもないということです。その感謝が5節には、神の言葉と祈りによってとあるわけです。ですから私たちはこの神様に祈る、そしてまた御言葉の確信を持って、自分がいただくものはもう聖なるもの、清いものだ、そう信じて食べることができるわけです。だから捨てるものは何一つない。要は私たちの信仰が神様から来ているのか、それともこの世の惑わす悪霊から来ているものであるのか、それを私たちはしっかりと見分けて、そして信じて受け取っていくことになるわけです。そしてこれらのことは、実は6節を見ると、 信仰の言葉、また自分が従ってきた良い教えの言葉で養われてとあるわけです。この信仰の言葉、また自分が従ってきた良い教えっていうのは、すなわち神の言葉、聖書です。ですから私たちはこの今聖書を通して神の言葉をもって心が養われる。そしてこの世の悪に対して私たちは心が強められて勝利していくということであるわけです。このことは7節のところに、経験のために自分自身を鍛錬しなさいっていう言葉があるわけです。経験、これは神を恐れるということです。神に従っていく、それが経験ということになるわけです。そしてそれは自分自身を鍛錬しなければいけない。この鍛錬するっていうのは、別の言葉で言うならば、この日本刀を鉄から作るときに、それをもう火の中に入れて叩いていく、そして水につける、そしてまた火の中に入れて叩く、もう鍛え上げていく。そうすると非常に強い鋼になって、日本刀は切れ味の鋭いものになっていくということであるわけです。ですから私たちの信仰も実は鍛錬される。もうこの世の荒波に揉まれて、そして神様の御言葉をいただいて、私たちの魂が鍛錬されていくならば、非常に強いものになるわけです。8節のところには、今の命と来たるべき命を約束する経験という言葉が出てきます。肉体の鍛錬以上に、私たちは命の約束の経験、神様が私に命を与えてくださる、その永遠の命を得るということの信仰の鍛錬、それが今必要なことであるということです。私たちに永遠の命が与えられるために、イエス様は何をされたのか。十字架にかかって死んでくださった。そしてイエス様の生涯はどうであったのか。家畜小屋で生まれ、そしてナザレの大工として成長し、そしてガリレア湖を伝道して回っていかれた。そして敵対する者たちには妨害に遭い、そしてついには十字架にかけられて罵られ、私たちのために命を捨ててくださった。私たちはこのことを覚えて、自分自身を鍛錬していく、そしてまた神を恐れ崇め、神に従うということであるわけです。11節に、この救い主である生ける神に望みを置いているという言葉があります。生ける神、神様は今も生きておられる。そしてこの当時の希望は何であったのか。イエス様が再び私たちのところに来てくださる、再臨が最大の希望であったということです。そしてこの時代も同じではないだろうか。もうこの世はますます悪くなっていきます。気候変動があり、地震が起こり、そして戦争が起こっている。まさにイエス様が語られたようなことが今一つ一つ起こってきている。ですから私たちの希望もこの世が希望ではないということです。来たるべき世、そしてまたそれを成してくださる再臨の主キリストが私たちの希望である。そして11節以降には、テモテに対する励ましが出てきていますけれども、12節には、誰にも軽く見られないようにしなさい、むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。それはテモテに限らず、私たちも本当に自分の語る言葉や態度、愛、信仰、純潔において模範になるものでありたい。でもこれは人間の力でできることではなくて、聖霊が働かれないと、この十二節のことは自分の力ではできないわけです。私たちは 御聖霊がうちに宿ってくださり、まず自分自身の心が清められる必要がある。そしてその純粋な心を持って神様の御心を行っていく。そしてそのことは13節に聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさいという言葉があるわけですけれども、この聖書の朗読、これは単に声を出して読むというだけのことではなくて、聖書をしっかりとよく読んでいく、そしてまたこの学んでいく、聖書だけではなくて霊的な心を養うその書物を読んで、そしてまた私たちは心を鍛えなければならないということです。そしてそれはただ単に自分の心に留めておくんではなくて、勧めと教えとあるわけです。他の人たちに自分が受けた神の御言葉の恵みを伝えていく、語っていくということです。それがクリスチャンとしての生き方であり、そしてまたそのことは実は自分自身が養われていく、強くなっていく、それにつながるわけです。14節には安息を受けた時のうちにある賜物、実はこれは聖霊です。パウロもアンテオキの教会で使わされる時に、彼らもまたこの安息頭に手を置いて祈ってもらった。そして聖霊が彼らに臨み、そしてまた彼らは聖霊の導きをいただいて伝道をしていったということであるわけです。そしておそらくはこのテモテはこの教会の長老たち、そしておそらくパウロも加わって安息の祈りをしたであろうと思われるわけです。ですから神様がテモテをエペソの教会に使わして用いてくださる、そのことを信じてこの宣教に使わされていく。15節にはこれらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい、勧めがあるわけです。いろんな惑わしの霊、悪霊が働いて攻撃してくるかもしれないけれども、そんなものに惑わされないで、ただひたすら神様の言葉を信じて進んでいくように。そしてそうすれば15節の終わりを見ると、あなたの進歩は全ての人に明らかになる。あなたの進歩、それは何が進歩するのかっていうと、信仰が成長するということです。そしてそれはキリストの姿に似たものとなる。それは魂の訓練、霊的なこの神様の養いをいただいて、私たちはますますこのイエス様に似たものにさせられていくわけです。16節に自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい、働きをあくまでも続けなさい、伝道の働きを続けていく、イエスキリストを述べ伝えていく、そのことによって自分自身とまた教えを聞く人たちと救うことになるとあるわけです。ですから私たちの救いっていうのは、この救いの御言葉を自分が伝えていく、そのことによって自分も確信するし、聞く人も信じる。私は個人伝道します、もう信仰の章から話します、何回もさせていただいている、だから私は信仰に立っていくことができるんだ、そのことをいつも覚えることができるわけです。ですから私たちはこのイエス様の十字架を本当に聖の聖から話し、そしてまた聖霊も豊かに働いてくださる、このことを他の人に語ることによって自分自身が養われ成長し、そしてそれを聞く人たちも救いに預かり、また霊的に成長する。神様はそのことを成してくださる。それが教会の大きな働きとなっていくということであるわけです。今日も私たちはこのテモテの手紙を読んで、それはテモテに語られているのではなくて、私に神様は語ってくださっておられる、そのことを信じて、また私たちは信仰の道に歩まさせていただきたいと思います。